しですか？西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は妊活卵クラブ編集長、小山田明夫さんにお話をお伺いします。本日のテーマは、仕事との両立、起こりがちなトラブル、すれ違いなど、創刊11年目の妊活ムック編集長に聞くリアルな妊活事情です。
この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。さて、前回に引き続きまして、ゲストはこの方でございます。妊活たまごクラブ編集長の小山田明夫さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、改めて皆様に自己紹介と、はい、それから9月11日に、はい、最新号が登場したと思うんですが、こちらの雑誌についてもご紹介お願いします。
はい、改めまして、妊活卵クラブ編集長の小山田と申します。はい、はい、妊活卵クラブ、妊娠出産育児雑誌卵クラブ、ひよこクラブの分野で出している妊活のあのムックなんですけれども、こちら年2回出ております。
はい、
3月間はこちらになりまして、赤ちゃんが欲しくなったら最初に読む本というタイトルになってるんですけれども、もう本当にスタートラインに立つための本という形になっております。で、9月間は、先ほどちょっとご紹介に預かったんですけれども、はい、初めての不妊治療クリニック受診ガイドというタイトルがついておりまして、はい、こちらは不妊治療の入門ブックというような、立ち位置になっております。はい、11日に発売したばかりなんですけれども、はい、皆さん書店等でチェックしていただけますと幸いです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さて、今週なんですが、タカさん、
はい、
はい、テーマとともにお伺いしたいことを改めてお願いします。
そうですね。今週はリアルな妊活事情ということで、編集長ご自身も妊活をご経験されるということで、引き続きですね、話をお伺いしていきたいと思いますが、不妊治療が2022年に保険適用になったと思うんですけれども、保険適用になってから読者やそれから取材現場で感じる変化というものはありますでしょうか？
そうですね、クリニックに取材して先生方とも話をしたりする中でも思うんですけれども、はい、結構若い方の、不妊治療クリニック受診が増えてきたねというような話はされますね。妊活卵クラブでも去年アンケートを取ったんですけど、はい、結構20代から、始められるっていう方が、4割ぐらいいらっしゃるという結果に出ていて、すごく若い方が増えたなと。あとは2人で初診を受けなければっていうところがありますので、はい、男性が関わることが多くなったなっていうのが、結構以前と比べての変化かなと思っています。はい、で、一方ですね、結構不妊治療のことをよく知らずにクリニックを受診される方も増えてきているというふうに伺っていまして、以前は本当にこういろいろネット等で勉強をしてから治療についての情報を得てクリニックを来院される方が多かったそうなんですけど、そんなに妊娠って数日しかできないんですかとか、じゃあこの日に LINE してくださいって言われても、その日は都合がつきませんっていうことで、ちょっとその不妊治療をどういうふうに進めていくのかっていうところに対しての知識がない方とかもちょっと多くなったような気がするというのは、先生方からも聞いていますね。
その辺は何が影響してるんでしょうか？
やっぱりもう病院と同じような形で保険適用になったので、費用のハードルが下がりましたので、一つそれは大きくて、とりあえず赤ちゃん欲しいから行ってみようという、いいんですよ。それは本当に行くことが大切なので、クリニック受診するきっかけになるのにすごく万々歳なんですけれども、治療がどういうふうに進めていくのかとか、その病院がどういう治療をやってるのかというのを知らずに行くと、やっぱりこんなはずじゃなかったということになりかねませんので、そのあたりは、事前にある程度は知っておいた方がいいんじゃないかなというふうにも 思いますね。
はい、
あともう一つ実は変化があるなと感じてまして、不妊治療を経験した女性たちに妊活たまごクラブでアンケートを取ったんですけれども、はい、治療していることを夫以外の誰かに話したということを聞いてみたんですね。
はい、
はい、で大体 80% 以上がイエス、夫以外にも話している、うん、ということになっておりまして、話した相手の内訳は実母が1、実のお母さんですね、はい、で2位がちょっと私的にも意外だったんですけど、上司同僚だったんですよ。
へー、
なので結構、まあ、同僚には友人も含まれていると思うんですが、うん、はい、会社関係の方にお話しされているという事実がありますので、やっぱりこう仕事との両立って結構こう大きな課題だと思うんですけど、そのあたりに含めて変化が出てきてるなと思いました。
ありがとうございます。
では続いてなんですけれども、私から、はい、小山田さんご自身も、まあ、妊活も含めてですし、あとお仕事も編集長というお仕事をされたり、はい、まあ、私たち女性はですね、働きながら妊活と向き合っていくということがもうこれはまあ不可欠というか、そういうところも多いと思うんですが、はいはい、この妊活をしてらっしゃる読者の皆様にとって一番の課題ってどんなところですか？
一番の課題は、まあ、その仕事との両立も含めて時間がやっぱり課題で、どう時間を捻出するかっていうところだと思うんですね。はい、結構不妊治療を始める前の方って想定していないぐらい LINE しなきゃいけないんですよね。はい、病院に行かなければいけない。結構な回数行くんですよね。なのでやっぱりそこが仕事をされてる方は突然卵のスケジュールによって動かなきゃいけないので、うん、ホルモンのコントロールって完璧にはできない、はい、じゃあ生理3日目に来てくださいって言われた時に、うん、じゃあ私大体この時に生理始まるから、じゃあこの3日後ぐらいに有給申請取っておこうと思ったとしても、はい、結局それでずれるわけですよ、うん、そうするともう仕事との両立っていう面で言うと誰かにお願いしなければいけない、はい、ご迷惑をおかけしてしまうということも、うん、含めてやっぱりその時間の調整っていうのが一番大きな課題かなと感じています、う
ん、はい、まさにその通院スケジュールとか、まあ、管理する自分の仕事のスケジュール、あとはほら夏終わりましたけど主人の実家に帰省のタイミングとか本当にこうね、仕事をしながら生活しながら通院のスケジュールの管理するとか、そこも結構コツが必要ですよね。
そうですね、なんかこうコツというものは実は明確にはないんですけど、やっぱりこう治療全体の流れを最初に把握しておくっていうことが重要かなと思います。例えばその採卵、卵子を取るというような治療ありますけれども、そこまでに卵胞をまず育てなきゃいけないわけですよね。その時に何回ぐらい通院するのが普通なのかとか、はい、1回じゃないんですよとか、それ採卵はじゃあ午前中なのか午後なのかとか、それも実は最初に分かってることだったりするんですよね、クリニックさんによって、はい、なのでそういうことを全体の流れを把握しておくと、まあちょっと失敗が少なくなるかななんて思いますね。
まあ、そして妊活に踏み出すという読者の皆様が手に取られること多いと思うんですけれども、寄せられるこう不安、こういうこと不安だなとかっていうお声ってあるんですか？
そうですね、やっぱり保険適用前はお金
やっぱりそう
ですね、はい、だったんですけど、やっぱり最近そのお金の面では保険適用になったことで結構ハードルが下がったので声が聞こえなくはなったんですけれども、はい、まあ、パートナーとの関係ギスギスしちゃうんじゃないかですとか、 あとはまあ先ほど言ったような仕事との両立ができるのか、ひいては本当に赤ちゃん私できるのか、やっぱそれって他の方にじゃあ上司や何かにも不妊治療始めてるんですっていうことを言う時の障害にもなると思うんですよ、できなかったら言わなきゃよかったとかなっちゃうじゃないですか、はい、なのでその辺は本当にこういろいろな状況でのいろいろな不安が渦巻いてるな、もやもやする方がいっぱいいらっしゃってるんだなっていうのは感じますね、声も寄せられています。
はい、もう一つ悩むのがクリニック選びだと思うんですが、このクリニック選びで後悔しないためのポイント、何かあれば教えてください。
はい、まずは通いやすい場所、これが一つあると思います。何度も通うことになるので、まあ、例えば 2,3 回だったらちょっと遠くても気合でなんとかなるかなっていうところはあると思うんですけど、はい、やっぱりこう長く通うとなると身体的にも精神的にもきつくなってきますので、うん、通いやすい場所っていうのは一つあるかなと思います、
はい、
あともう一つは個人的に希望する治療ができるか否かはちゃんとチェックしておいていただきたいなと思います、うん、不安があって検査した方がいいんじゃないかなと思って婦人科のドアを叩かれるという方とかもいると思うんですけれども、
はい、
結局そこの婦人科さんが体外受精までやっていなかったら転院しなきゃいけない、 なので自分がどこまでの治療を本当にやりたいのかっていうところを事前にやっぱりパートナーの方と話し合ってクリニックを選んでいただきたいなっていうのはありますね。なので結構クリニックが事前説明会開催されているところ多いですので、
そうですね、
はい、そういうところに参加してどういう治療法をやってるのかですとかそういうのを知るっていうのは大切かなと思います。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
後半も妊活卵クラブ編集長の小山田明夫さんにお話を伺います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろんなこう読者の皆様の声とかも入ってくると思うんですけれども、まあ、夫婦間のすれ違いとかそれとは今回9月11日に発刊された、新刊のですね表紙のところにもあるんですがこう男性不妊についてとかこのあたりについていかがでしょうか。
そうですね、まずパートナーとのすれ違いは、まあ、なぜ起こるのかというところなんですけど、やっぱりこう女性側と熱量の違いがあるなというところが大きいかなと。なかなかやっぱ自分ごととして、はい、受け止められない方が多いような印象ですね。
はい、
実際にこう検査を受けるのを渋るとか、まあ、治療に協力的ではないような発言をするとか、そういった声は編集部の方にもやっぱり届いてきているんですね。
はい、
妊娠も出産もやっぱりこう自分の体では男性は起こり得ないことなので、ピンとこないっていうところはあると思うんですけれども、はい、某男性芸人さんにインタビューした際に言われたんですけれども、はい、やっぱりこう男性としてはプライドを折られそうになるような行為が怖いっていうことがあるらしいんですね。
はい、
プライドの生き物だからだと。はい、ただその男性芸人さんが言うには妊娠出産を経てもうこの次の段階に行くときにも女性はずっとずっと体的にも辛い大変なことがあるのにこの入り口段階でごちゃごちゃ言っててどうすんのという思いですと言ってくださっていて、
はい、
なるほどと思ったんですけれども、はい、やっぱりなかなか自分事として捉えられないっていうところにすれ違いが、はい、生まれるのかなというようなことは感じていますね。はい、で男性不妊に関してもすごくやっぱり読者の関心度も高まっているなと思うのでただ知られていない、
はい、
実際にどれぐらいのデータで男性不妊が出ているのかとかそういったこととかもやっぱりこうメディアとしては発信をしていきたいなというふうに感じています。
はい、
はい、それからですね、費用についてももう少しお伺いしていきたいなと思うんですけれども、妊活不妊治療にかかる費用について、はい、編集部で、どのような特集情報を扱っていますか。
そうですね、クリニックに行く前に知っておく不妊治療でかかるお金最新版というような特集もしているんですけれども、はい、保険適用後で実際どのぐらい安くなったですとかあとは、それぞれの治療にかかるような具体的な価格面ですとかそういったことも特集をしております。で今結構自治体の助成金とかも増えていて、
ね、
会社にも制度があるところもあるんですよ、うん、そういったところを青森県だとこんなことできるよとか富山県だとこうだよとかそういったことを特集化もしていますね。
はい、ありがとうございます。で費用について読者からよくある誤解であったり何かこう気をつけるべき点などがあれば教えてください。
はい、そうですね、意外とかかってしまったっていう想定外のところの声は届いておりまして、まあ、保険適用なので治療に関してはだいたい想定内なんですけど例えばサプリ代が地味にかかっちゃったとか あとはもう新旧針治療に行ってて、はい、結構それが 2,3 万かかっちゃったよとか、そういったところで費用がかかっていくということもあるんだなっていうのは一つ想定外だったという声で届いてはいますね。
最後にですね、2つ、私の方からお聞きしたいんですけれども、妊活それから不妊治療全般を通して、これをやるとうまくいくよとかですね、こういう意識でやるとうまくいくよっていうのは何か、コツであったりポイントございますか。
人それぞれなので一概にはいないと思うんですけど私がやってよかったことは、はい、予算と期限を決めておくっていうのが一つよかったなと思いました。
はい、
これぐらいまでそしてこの期間ぐらい何歳になるまでっていうのをなんとなくパートナーと共有をしていてその時期が来たらまた改めてこれからどうするっていうことを話し合うというようなことを決めておくと結構こう冷静でいられるというか、
はい、
やっぱ治療がうまくいかなくなった時に もう終われない、どうしたらいいっていうような話になってくると思うんですけど、やっぱ期限を決めておくことで、うん、でもさ何歳までっていうふうに話してたよねっていうような立ち返れるんですよね、はい、なので冷静になるためにそういう目安を立てておくことが大切かなというふうに感じています。
はい、はい、もう一つですね、妊活それから不妊治療というテーマを取り上げるにあたって、はい、編集長意識されていることについて教えてください。
そうですね、やっぱこう私はというか、まあ、編集部はなんですけど、男性をもっと巻き込みたいっていう気持ちがすごく強くありまして、自分事として捉えてほしいという思いがあるので、結構男性に向けたパートですとか、もうちょっと参勤しちゃうとどれを読んだらいいか分かんなくなっちゃうので、もうここだけ男性読んでください、ここだけっていうような形でもう囲ってしまって、はい、それを見てくれればいいんだよというように分かりやすいように提示するような形を今は心がけていますね。はい、これからもちょっと男性を巻き込むということをやっていきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お話伺ってまいりましたが、最後になりますが、まあ、妊活に向き合っている皆様、それから治療を始めようと思っていらっしゃる方、経験者としてですね、ぜひ伝えたいことをお伝えいただければと思うんですが、お願いできますか。
はい、はい、これから始める、すでにスタートしている方もそうだと思うんですけど、順調にいかないこともあるかと思うんですが、結構今は周りに頼るということを上手にしている方も多くいますので、自治体だとか会社の制度だとか上司、友人、ご家族、もちろんパートナーも含めていろいろな方を巻き込んでいって一緒に頑張っていくっていうようなスタイルに持っていけたら一番いいんじゃないかなと。自分だけのことになりがちなので、はい、悶々として病んでしまう方とかもいらっしゃると思うんですけれども、もっとこう相談をする、今こういう気持ちなんだけどと、もちろんそれには不妊治療お休みするっていう期間だって必要かもしれないですし、ステップアップじゃなくてステップダウンすることだって必要かもしれませんし、はい、そういった形でちょっと周りを上手に巻き込みながらやっていけたら、頑張っていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。
ありがとうございます。そしてもう一度表紙を見せていただきたいんですが、妊活たまごクラブですが、表紙拝見してるといろんなインタビューをされている方々が3人いらっしゃって、例えば
小
畑、ね、のお兄さん、それから教えてください、
は
い、ぜひ、はい、
タレントの浜口純子さん、コーリンラブはじめさんも6年間不妊治療されていて、奥様にもインタビューしたりとかしていますね、はい、はい、いろんな方が発信をして声を届けてくださっているので、ぜひぜひチェックしてみてください、
はい、今後もこうテーマとか発信、はい、どういったことをこう企画されてらっしゃるのか、ちょっとだけ教えていただくことはできますか。
そうですね、不妊治療の分野だとそれほどこう、まあ、新しいこととかをやるわけではないので、こちらで心がけていることはあくまで入門書であるということ、ここからスタートしていってどんどん深い治療に行くという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、私たちは背中を押してあげる、はい、そういった形で企画化できていけばいいかなと思っているので、これからもちょっと男性を巻き込むところは変わらずやっていこうと思っているんですけれども、そんなスタンスでいきたいなと思っています。
ありがとうございます。お話伺ってまいりましたのは、妊活たまごクラブ編集長の小山田明夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は妊活たまごクラブ編集長小山田明夫さんにお話を伺いました。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。